特集、街を歩けば歴史にあたる。住宅街に、駅前に、道路脇に、茨城には古代からの豊かな歴史があちこちに刻まれています。目線を変えて歩いてみれば、いつもの街に興味深い発見があることに気づくはず。フォトジェニックな新たな街の表情にも出会えるかもしれません。ルーツは城下町、残り画を楽しんで。在郷町、中世に茨城城の城下町として始まり、江戸時代の初期、廃城となってからは、酒造業などの商工業で栄える集落に。城下町特有の複雑に入り組んだ町割りや、旧街道沿いなどに昔の町並みが残る。町の真ん中に残る城下町の面影。在郷町の中心は茨城阪急本通り商店街や茨城神社の裏あたり。茨城城の城下町として発展したこのエリアは、商店街が集まる市の中心部です。そこから南や北へ少し足を伸ばしてみると、住宅街の中、不意に格子の古民家が。今も誰かが暮らす古民家の窓や屋根には、伝統的な意匠が残り、風情ある風景にほっと気持ちが和みます。在郷町には4つの街道が通っていますが、古民家を見かけることが多いのは街道沿いなのだそうです。道の脇の道標に目を向けると、殿町、佐助屋敷などの旧町名が。そのあたりはどちらも武士が住んでいた場所なのだとか。歴史を感じながらぶらりと散策する楽しみがこのエリアにはあります。幻の茨城城、手がかりがここに。茨城小学校正門、茨城神社東門。城郭の中心は茨城小学校の場所にあったとか。城主は戦国武将、片桐勝元ら。江戸時代の一国一城令で取り壊されたが、当時整備された城下町が現在の町のルーツに。片桐町 8-40 茨城小学校、元町 4-3 茨城神社。看板文字が逆の町屋は文化財。家の中になぜレール？川本家住宅、国登録有形文化財。江戸時代は藍染めや米問屋として栄えた商家で、一階内部は広い店舗と背面北寄りに座敷があり、二階正面は黒漆喰塗り、両端は袖壁が。現在はイベントスペースに活用されることも。上泉町 6-29茨城城と関わりが、名前も昔は御坊さん。茨城別院、国登録有形文化財。もともと茨城城内だった地を城主が寄進し、東本願寺門主の宿泊所として創設。当時の名は万松寺。その後、茨城御坊万松寺、東本願寺掛所と呼ばれ、現在の名に。近所では親しみを込めて、昔の御坊さんと呼ぶ人もいるそう。別院町 3-31。新城町に謎の広場。茨城高校東門前。東側校門前に不自然に広がった道が。ここは茨城城があった頃、出陣前に兵を集めたり、敵を迎え撃ったりするための広場、兵マスだったと言われている。新城町 12-1。 文化財資料館学芸員、柴崎謙信。300年前と同じ道を散策して、城下町の時代を感じてください。お気に入りのお地蔵様を探そう。在郷町には、 顔が白い化粧地蔵と呼ばれるお地蔵様がたくさん。それぞれ個性があるのは、地域の人が地蔵盆にお化粧する風習があるからだそう。街道沿いに出会う道しるべと物語。西国街道。古代の官道、山陽道を受け継ぎ、江戸時代は京都から淀川右岸を通って西国へと至る幹線道路に。茨城市内をほぼ東西に走っており、宿場町を中心に人や物、文化の行き交う要衝として栄えた。今と昔をつなぐ道標と宿場町の風景に旅人気分。茨城の西国街道は大阪モノレール豊川駅から大田茶臼山古墳あたりを市を横切るように通っています。時折人や自転車が行き交う街道には住宅の合間に古民家が残る場所もあり、のんびりした空気に包まれています。道が交わる場所で行き先を示す道標は、江戸時代の旅人にとって大切な道しるべでした。当時は徒歩。ここを歩いた人たちの気分になって、刻まれた文字の先を目指してみるのもいいかもしれません。大名行列をはじめ、大勢の人で賑わう宿場町にあったのが郡山宿本陣。この辺りは石畳でとても風情があります。街道の周辺は古代から政治、文化、交通の要衝として栄えた地でもあり、古墳などの史跡も多数点在しています。親柱に江戸の旅人発見。鍛冶屋橋。西国街道の下に流れる勝尾寺川を渡る橋の四つの親柱に、笠をかぶった旅人の一行が、忠臣蔵で有名なあの人も宿泊。郡山宿本陣、国史跡。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、現在は公開休止中。西国街道に残る5つの宿場町の一つが茨城に。本陣とは、大名などの宿泊所で、宿町には、赤穂城主、浅野匠守長典も4回泊まったと記されている。門の横の椿が毎年五色の花を咲かせたことから、椿の本陣とも呼ばれる。宿ヶ原町3-10。つれづれ草に登場する小無双が果たし合い。ボロ塚。つれづれ草第115段に敵同士のボロ、小無双が果たし合いをして両方とも討ち死にしたという話が。その舞台がここ。南清水町1。小さな公園の奥に癒されスポット。街道から勝尾寺川を渡って参道へ入ると、鎮守の森へ導く階段が。苔むした境内はちょっと神秘的なムードに包まれ、心が穏やかになるよう。格式のある神社は北摂ナンバーワンの多さ。島下郡で由緒ある式内社と呼ばれる神社17座のうち、なんと13座が茨城に。西国街道の近辺にも2つの神社がある。文化財資料館学芸員、小野上咲さん。風景が変わっても、道標が昔の道と人の往来を感じさせてくれます。街道の周りは古墳スポット。茨城は5世紀頃、王権が開発を進めた三島地域の一部で、およそ700基もの古墳がある。西国街道周辺には、紫金山古墳や清少塚古墳、海防塚古墳などが、足を伸ばせば、将軍塚古墳、将軍山古墳、大田茶臼山古墳も。近所にもある、いにしえスポット。長い歴史とともに歩んできた茨城には、他にも意外と身近なところに、時代を超えて残っている場所がたくさんあります。 いつものトンネルは不思議にねじれた明治のレンガ遺跡。田中の丸又。JR 鉄橋下のトンネルは、実は全国およそ30箇所しかないという通称ねじりマンボの一つ。明治初期の土木技術を伝える貴重な建築遺産で、天井のレンガが上の線路と直角になるよう、螺旋状に積むことで強度を上げている。上泉町 14-15 境内あちこちにホラ貝の謎。磯良神社。諸廟平湯に霊源あらたかな御神水で知られる、通称イボミズ神社。海の神様を祀ることから、神門はホラ貝。境内各所に施されたホラ貝を探してみて。三島岡 1-4-29 阪急南茨城駅周辺に潜む銅鐸デザイン。東奈良のあたりを歩くと、あちこちで見かけるのが銅鐸をモチーフとしたデザイン。この地は近畿を代表する弥生時代の東奈良遺跡があった場所で、銅鐸の鋳型も出土したことから、古代の銅鐸工房があったとされている。江戸時代の数学、解ける？伊予神社。江戸時代ってどんな勉強をしてた？その答えの一つがここに。拝殿に和算、日本固有の数学の問題が書かれた算額が。予約すれば見学 OK。遠方からも見に来るそう。倉掛内 3-5-15 茨城の歴史をもっと楽しむなら、リニューアルを続ける文化財資料館が面白い。1階展示室が4つのエリアに、この秋、茨城の通史の展示も。昨年から少しずつリニューアルを続けている文化財資料館が、今年は常設展示の構成を変更。雰囲気もがらりと変えて、秋のテーマ展と企画展を行います。テーマ展は、先人が残した文化財を通じて、旧石器時代から近現代までの茨城の歴史を痛感、再発見できるように工夫したもの。企画展では、水をめぐる茨城の災害史を展示します。文化財資料館館長、黒須康之。資料館にもぜひお越しください。文化財資料館、東奈良 3-12-18。電話 634-3433。9時から17時。火曜、祝日の翌日、休館。火曜が祝日の場合、祝日の翌日が日曜の場合は開館。参加者募集。在郷町の魅力を親子で体験する町歩きツアー。在郷町の歴史スポットを古い町並みの写真と見比べながら親子で巡ってみませんか？在郷町に住む人などからの提供による古き町並み写真展も同時開催。問い合わせ先、電話 620-1660、都市政策課。親子で巡る在郷町今昔町歩きツアー。日時、11月5日土曜日。1、10時から12時。2、14時から16時。対象、市内の小学3年生から6年生と保護者。定員、各回10組、多数の場合抽選。在郷町古き町並み写真展。日時、11月5日土曜日から19日土曜日、9時から20時、日曜除く。場所、茨城にぎわい亭駐輪場。都市政策課中島渉。町の真ん中に残る歴史を再発見しませんか？ 問い合わせ先、歴史文化財課、電話 620-1686。 特集終わり。